ソルトレークシティテンプルスクエアのカンファレンスセンターから、末日聖徒イエス・キリスト教会第188回年次総大会日曜午前の部会の模様をお届けします。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれています。音楽はモルモンタバナクル合唱団がお届けします。この放送はボネビリディストリビューションが公共サービスとしてお送りしています。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。
President Russell M. Nelson will conduct this session.
Brothers and sisters, 兄弟姉妹の皆さん、この美しい復活祭の朝に、末日聖徒イエス・キリスト教会第188回年次総大会日曜午前の部会に皆さんを歓迎いたします。この意義深い日に私たちの主であり救い主であられるイエス・キリストの贖罪と復活を覚えて祝うために共に集うのは素晴らしいことです。あらゆる場所でこの大会に参加している皆さんを心から歓迎し祝福いたします。この部会の音楽を担当するのはタバナクル合唱団です。指揮はマック・ウィルバーグ、オルガン伴奏はクレイ・クリスチャンセンとリチャード・エリオットです。開会にあたり聖歌隊が歓喜と喜びの日にを歌いました。次に主はよみがえりぬを歌います。開会のお祈りは70人の S ・マーク・パーマー長老です。お祈りの後聖歌隊が主は御子を遣わしを歌います。
Thank you.
天の父なる神様、私たちはこの素晴らしい感謝祭の朝集って感謝をお伝えします。御子を送ってくださり、私たちに完全な模範を示してくださった主に感謝しています。そして主の贖いの犠牲に、そして私たちが主が生きておられるという知識が与えられていることに感謝しています。天のお父様、私たちの手を挙げて愛するネルソン大艦長を支持する機会が与えられたことに感謝しています。預言者、聖権者、啓示者として彼を支持する機会が与えられたことを感謝しています。どうか彼が必要な、この教会を導くのに必要な啓示を受けることができるように祝福してください。天のお父様、とか豊かな御霊がこの総大会に注がれますように、私たちに必要な慰めや癒しを与えてください。私たちがより良い弟子になることができるよう導いてください。これはイエス・キリストの名によってお祈りします。アーメン。
Thank you.
これから70人のラリー・ワイ・ウィルソン長老からお話を伺います。ウィルソン長老のお話の後、中央婦女協会会長会第二顧問のレイナ・イサベル・アブルト姉妹がお話しします。その後70人のマッシモ・デ・フェオ長老とクラウディオ・ディ・シビック長老がお話しします。
この復活祭の日曜日に、私たちは主イエス・キリストの復活とキリストの死への不勝利に対する希望を全ての信者に与えてくれる空になった墓に思いを馳せます。私は使徒パウロと同様に、神がキリストを死人の中から蘇らせたように、神が私たちのうちに宿っている御霊によって私たちの死ぬべき体をも生かしてくださることを信じています。キリストがその復活の力を通して肉体の死の後に私たちの体に命を戻してくださるのと同じように、キリストは私たちを霊の死から生かすことができるのです。モーセの書にはアダムがこれと同様の生かされた状態を経験したと書いてあります。アダムはバプテスマを受け、神の御霊を受けました。このようにして彼は御霊によって生まれ、内なる人において生かされたものとなったのです。イエス・キリストに信仰を持つ人に対し、なんと驚くべき賜物が与えられることでしょう。この賜物は聖なる御霊のことであり、新約聖書ではイエスにある命と呼ばれています。しかし私たちはそのような賜物が与えられることを時々当然のことと思っていないでしょうか。兄弟姉妹の皆さん、私たちの導き手として聖なる御霊を受けることは非常に特別な権利です。そのことは以下の話が示しています。朝鮮戦争の時、フランク・ブレア少尉は日本に駐留する軍の輸送船で働いていました。その船は従軍牧師を乗せるほど大きくありませんでした。そこで船長はブレア兄弟が信仰と原則を守る人で、全ての船員から高い尊敬を受けていたことを評価し、その船の非公式な牧師を務めるように依頼しました。ブレア少尉はこう書いています。私たちの船は大きな台風に巻き込まれました。波の高さはおよそ14メートルありました。私が当直だった時、稼働していた3台のエンジンのうち1台が故障して止まり、船の中心部に亀裂が入ったと報告がありました。2台のエンジンが動いていましたが、そのうちの1台の出力は半減していました。私たちは深刻なトラブルに見舞われたのです。ブレア少尉が自分の当直を終え、ベッドに入ろうとしていた時、船長がドアをノックし、この船のために祈ってくれませんかと頼みました。もちろんブレア少尉はそうすることに同意しました。その時点でブレア少尉は単に、天のお父様、私たちの船を祝福し安全をお守りくださいと祈り、ベッドに戻れたかもしれません。しかしそうする代わりに、船の安全を確保するために自分にできることが分かるようにと祈りました。するとブレア兄弟は祈りの答えとして、ブリッジに行って船長と話をし、状況をよく把握するように聖霊から促しを受けました。船長は船で稼働しているエンジンでどれだけ早く航行できるかを決めようとしていました。ブレア少尉はもう一度祈るために船室に戻りました。そしてこう祈りました。エンジンの問題に対処するために私は何をしたらよいでしょうか。それに応えて聖霊は、船なのかを巡回し、もっと情報を集めるために観察する必要があると彼に囁きました。彼は再び船長のところに戻り、甲板の上を巡回する許可を願い出ました。そして腰に命綱を結んで嵐の中に出て行きました。船尾に立っていると、船が波の頂点に達した時に大きなスクリューが水面から出ているのが見えました。一本のスクリューだけがフル稼働し、しかも非常に速い速度で回転していました。この状況を観察した後、ブレア少尉は再び祈りました。 彼が受けたはっきりとした答えは、稼働している1台の正常なエンジンに過大な負荷がかかっているので減速する必要があるということでした。そこで彼は船長のところに戻ってそのことを提案しました。船長は驚きました。船の機関士はちょうどその逆のことを提案してきたというのです。すなわち嵐から逃げるために正常なエンジンのスピードを上げるというものでした。しかし船長はブレア少尉の提案に従うという選択をし、エンジンのスピードを落としました。夜明けには船は静かな海で安全に航行していました。そのほんの2時間後に1台の正常なエンジンも故障して完全に止まってしまったのです。出力の半減したエンジンだけが残され、船は港までゆっくり進んでいきました。船長はブレア少尉にこう言いました。もしあのエンジンを減速していなかったら、嵐の中でそのエンジンを失ってしまったでしょう。あのエンジンがなければ舵を取る方法はありませんでした。船は転覆し沈没していたはずです。船長はこの若い末日生徒の士官に感謝し、ブレア少尉の霊的な印象に従うことが船と船員の命を救ったと信じていると言いました。さて、この話はかなりドラマチックです。私たちがこのような緊迫した状況に直面することはないかもしれませんが、この話には御霊の導きをもっと頻繁に受けるにはどうしたらよいかについて大切な指針が含まれています。第一に、啓示を受けるためには私たちの受信機を天の周波数に正しく合わせなければなりません。ブレア少尉は清く忠実な生活をしていました。彼が従順でなかったなら、船の安全と特別な導きを受けるために祈ったとき、必要な霊的な確信が持てなかったでしょう。神から導きを受けるためには、私たち一人一人の生活を神の戒めに合わせる努力をしなければなりません。私たちがふさわしくないために天からの信号を聞き取れないことがあります。悔い改めと従順は導きを再びはっきりと聞き取るための方法です。旧約聖書で悔い改めという言葉は、変化するまたは向きを変えることを意味します。神から離れていると感じるとき、罪から向きを変えて救い主に顔を向ける決意さえすればよいのです。そうすることで主があなたを待っておられ、主の腕が差し伸べられているのを見出すでしょう。主はあなたを導こうと願っておられます。その導きを再び受けるためには、一歩踏み出して祈ることが必要なのです。第二に、ブレア少尉は単に主が問題を解決してくださるように願いませんでした。彼は解決の助けとなるために、自分には何ができるでしょうか と尋ねたのです。私たちも同じように、主よ、解決の助けとなるために私は何をする必要があるでしょうかと尋ねると良いでしょう。祈りの中で私たちの問題を羅列し、主に解決していただくことを願い求める代わりに、主の助けを受けるためのもっと積極的な方法を探し求め、御霊の導きに従って行動することを決意すると良いでしょう。ブレア少尉の話には第3の大切な教訓があります。もしブレア少尉がこれまでに御霊の導きを受けたことがなかったとしたら、そのような静かな確信を持って祈ることができたでしょうか。台風が来た時には、長い間使わなかった精霊の賜物をどう使えばよいかを見つける時間はありませんでした。この青年は専任宣教師だった時も含め、以前に何回も使ったことのある方法に明確に従っていました。私たちは聖なる御霊を静かな海の導き手として受け入れる必要があります。そうすることで、最も激しい嵐の中にあっても主の声は間違いなく私たちに届くのです。神が全てのことを命じるのは適切ではないので、私たちが怠惰なしもべにならないように、日々の導きを御霊に期待するべきではないと考える人がいます。しかし、この聖句は自分で受けるべき啓示をジョセフ・スミスが受けてくれるように頼んだ初期の数人の宣教師に与えられたものです。この前の聖句で、主は伝道地に向かう宣教師にこう言われました。彼らに、彼ら自身と私との間で協議する通りにこの地に来させなさい。これらの宣教師たちは旅行計画について具体的な啓示が欲しいと思っていました。彼らは個人的なことについて自分で導きを求めることをまだ学んでいませんでした。そこで主はその振る舞いを怠惰であると呼ばれました。初期の教会員は真実の預言者がいることを非常に喜ぶあまり、自分で啓示を受ける必要について学ぶことを怠る危険を犯していたのでした。霊的に自立するとは、自分自身の人生のために主の御霊を通して主の声を聞くことができるということです。アルマは自分の息子に、あなたのすべての行いについて主と相談をしなさいと助言しています。私たちがよく御霊によって生きると呼ぶこの方法で生活するのは大きな特権です。このことが御霊の実として、愛、喜び、平安だけでなく、冷静さと確信の実感をもたらします。ブレア少尉の啓示を受ける能力が荒れ狂う嵐から彼自身と船員たちを救ったのでした。 今日別の嵐が吹き荒れています。モルモン書にある命の木の例えは、そのような世の中にあって霊的な安全を得る方法について力強い描写がなされています。この夢は神に戻る道を歩む教会の会員に霊的な破壊をもたらす暗黒の霧が突然起こることを示しています。この描写について深く考えると、その道を旅する数多くの人々がいて、ある人たちはしっかりと手で鉄の棒を握っていますが、他の多くの人たちは前を歩く人々の足跡に単に従っている様子が私の心の目に見えます。この後者の方法にはほとんど何の考えも努力もありません。他の人が行ったり考えていることを真似ているだけなのです。これは天気の良い日にはうまくいくでしょう。しかし、欺瞞の嵐と偽りの霧が前触れなしに発生します。このような状況において聖霊の声に慣れ親しんでいくことは霊的な生と死を左右します。ニーファイは次のように力強く約束しています。誰でも神の言葉に聞き従って、それにしっかり捕まる者は決して滅びることがなく、また敵対する者の誘惑や火の矢も彼らを打ち破って盲目とし、滅びに至らせることはない。あなたの道の前を歩く人の足跡に従うのでは十分ではありません。私たちは他の人が行い考えることを単に行って考えることはできません。私たちは導きを受けて生活しなければなりません。私たちは自分の手で鉄の棒を握らなければならないのです。そうすることで献身な確信を持って主のもとに行き、主が手を引いて私たちを導き、私たちの祈りに答えを与えてくださることを知るのです。イエス・キリストの御名により、アーメン。
地球上で最も驚くべき生物の一つがオオカバナラという蝶です。夫の家族とクリスマスを過ごすためにメキシコへ旅行したとき、数百万というオオカバナラが冬を過ごす蝶の保護区を訪れました。その目を見張る光景は、神の創造物が神の律法に対して一致し従順であることを表しており、模範的です。オオカバマダラは道案内の達人です。この蝶は太陽の位置によって進むべき方角を見つけます。毎年春にはメキシコからカナダまで数千マイルも移動し、秋は同じ神聖なモミの木の森へと帰っていきます。小さな羽を羽ばたかせながら、これを毎年繰り返すのです。旅の途中、夜は木の上で一塊となって過ごし、寒さや敵から身を守ります。蝶の群れは万華鏡と呼ばれています。なんと美しい光景でしょう。万華鏡の中の蝶は一匹一匹異なる存在であり、愛ある創造主によって創造されています。弱々しく見えるこれらの生物も沖ながらへ旅をし、繁殖し、花から花へと移動し、花粉を運び、生命を広げる力を持っています。蝶は一匹ずつ異なりますが、協力し合って世界をさらに美しく実り豊かな場所にしてくれるのです。オオカバナラと同じように、私たちも天の両親と天の家で再び会うための旅路にいます。蝶と同じように、私たちの創造の目的を達するため神聖な属性が与えられています。蝶と同じように、心を結び合わせるならば、主は雌鶏が羽の下にひなを集め、私たちは皆一緒に旅をしているのです。崇高な行く末にたどり着くためには互いが必要です。私たちは一つとならなければなりません。主は命じられました、一つとなりなさい。もしもあなた方が一つでなければ、あなた方は私のものではない。御父と一人であられることにおいて、イエス・キリストは究極の模範です。お二方は目的、愛、そして技において一つです。御子の御心は御父の御心に飲み込まれているのです。どうすれば御父と一つであられる主の完全な模範に倣って、さらにお二方と一つとなり、互いも一つとなれるでしょうか。使徒行伝1章14節に、霊感あふれる 模範があります。彼らは皆婦人たちと共に心を合わせてひたすら祈りをしていた。使徒行伝には復活されたイエス・キリストが天に昇られた直後の弟子の行動や弟子が自らの努力に対して享受した祝福について書かれています。幾度か出てくる心を合わせてという表現には重要な意味があると思います。また主が訪れ人々を教え導かれたアメリカ大陸の忠実な人々の間にも同じようなことがあったことは重要な意味があると思います。心を合わせてには同意や一致、またそれを合わせたすべての意味が含まれています。2つの場所で忠実な生徒たちが一致して行ったことの中にイエス・キリストを証しし、神の言葉を共に研究し、愛を持って互いに教え使い合ったことがあります。主に従う者たちは目的、愛、技において一つでした。自らと自らがなすべきことを知り、愛を持って神と互いのために行動しました。彼らは心を合わせて前進する美しい万華鏡の一部でした。人々は聖霊に満たされ奇跡が起こり、教会は発展しました。また人々の間に争いがなく、主がすべてのことについて彼らを祝福されました。これらは彼らが受けた祝福の一部です。これほど彼らが一致していた理由は、主を直接に知っていたからではないかと思います。彼らは主の近くにおり、主の聖なる使命、主がなさった奇跡、そして主の復活の証人だったのです。主の両手と両足の傷を見て触れました。主が約束されたメシアであり、世の贖い主であることを確信を持って知っていました。主があらゆる癒し、平安、永遠の進歩の源であることを知っていました。肉体の目で救い主を見たことはなくても、主が生きておられることを知ることはできます。主にさらに近づき、聖霊を通して主の神聖な使命に対する個人的な証を得ようとするとき、自らの目的への理解が深まります。神の愛が心の中に宿り、家族、ワード、地域というそれぞれの万華鏡の中で一つとなる決心をし、より新しい、より高い視点を持って互いに助け合うようになります。神の子どもたちが御霊に導かれて困っている人たちに手を差し伸べようと協力するとき、奇跡が起こります。大災害が襲いかかるたびに、人々の間の隣人愛についての話を多く耳にします。例えば去年ヒューストンが大規模な洪水に見舞われたとき、自分自身にも困難があったことを忘れて救助に向かった人々がいました。ある長老展開の会長が地域に助けを要請すると、あっという間に77層からなる船団が組織されました。救助隊は被災地を回って全ての家族を教会の集会所へと運びました。被災した家族はそこに保護され、必要な助けを十分に受けました。教会員もそうでない人も力を合わせて一つの目的のために働きました。チリのサンディエゴでは、婦女教会の会長が地域に住むハイチからの移住者を助けたいと思っていました。親権指導者と相談した結果、会長と指導者たちにある考えが思い浮かびました。それは移住者たちが町に溶け込めるようスペイン語のクラスを設けるというものです。毎週土曜日の朝、宣教師たちが学ぶ意欲いっぱいの生徒と一緒に集います。その建物に漂うさまざまな背景を持った人々が心を合わせて奉仕する一致した雰囲気は、霊感あふれる模範です。メキシコでは2度にわたる大震災の被災者を助けようと、多くの会員が何時間もかけて現地に入りました。道具や機械とともに隣人への愛も携えていきました。ボランティアたちが教会の集会所の一つに集まって指示を待っているとき、このようなキリストの純粋な愛を目にしたイクスワタンの市長は泣き崩れました。現在私たちには、主によって毎月の親権定員会と婦女教会での評議の機会が与えられています。 そのため私たちは皆ワードや支部という万華鏡の中でさらに活発な参加者となり、必要とされる存在になれます。一人一人の道は異なります。でも私たちは一緒に歩んでいます。これまでどこで何をしてきたかではなく、これから一致してどこへ向かい、どのような人となるかが私たちの道なのです。聖霊に導かれながら共に評議するとき、今いる場所と行くべき場所を知ることができます。聖霊は肉体の目には見えないビジョンを与えてくれます。啓示は私たちの間にあふれており、啓示を集めればさらに多くを目にすることができます。一致して働く目的は主の御心を求め実行することであるべきです。そしてその動機は神と隣人への愛でなければなりません。また一番大きな望みは救い主のもとへ栄光を持って帰る道を備えることができるよう熱心に働くことでなければなりません。それを可能にするのはただ一つ、私たちが心を合わせることです。大カバマダラのように私たちも目的を持って共に旅をしましょう。一人一人がそれぞれの特質を持って貢献しながら、ここをもっと美しい豊かな世界にしましょう。小さくても一歩ずつ神の戒めと調和しながら歩みましょう。私たちが主の御名によって集まるとき、主はその中にいてくださると主イエス・キリストは約束してくださいました。主は生きておられ、今日のように美しい春の朝に復活されたことを明かします。主はあらゆる統治者の上のに立つ統治者であり、王の王、主の主であられます。私たちが聖霊によって導かれるとき、御父と御子と一つとなることができますように、イエス・キリストの御名により、アーメン。
私たちはモンソン大官庁を愛しています。またネルソン大官庁を支持します。私が若い父親だったとき、当時5歳だった息子はある日学校から帰ってくると母親にこう尋ねました。パパはどんな仕事をしているの？それから息子は新しいクラスメートとそれぞれの父親の仕事について言い合いになったことを教えてくれました。一人の子は父親は警察署長だと言い、別の子は父親が大きな会社の偉い人だと誇らしく言いました。そこで父親のことを聞かれた私の息子は、パパはオフィスのコンピューターで仕事をしているよと答えました。その答えに新しいクラスメートがあまり反応していなかったことに気づいた息子はこう付け足しました。それに僕のパパは宇宙の偉い人なんだよ。おそらくそこでその会話は終わってしまったのでしょう。私は妻に、そろそろ息子に誰が本当に一番重要なお方なのか、もっと救いの計画について詳しく教える時だねと言いました。子どもたちに救いの計画について教えると、子どもたちはそれが愛の計画だと知り、天の御父と救い主への愛が増しました。イエス・キリストの福音は御父と救い主の愛、そしてお二方への私たちの愛と互いの愛が中心となっています。ジェフリー・アール・ホランド長老はこう言いました。永遠にわたる一番大切な第一の戒めは、私たちの心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして神を愛することです。これが一番大切な第一の戒めです。しかし永遠にわたる一番大切な第一の真理は、神がご自分の心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして私たちを愛しておられるということです。その愛は永遠にわたる土台であり、また私たちの日々の生活の土台でなければなりません。私たちの日々の生活の土台である純粋な愛は、イエス・キリストのすべての真の弟子に求められています。預言者モルモンはこう教えています。従って、私の愛する腹からよ、あなた方は御父が御子イエス・キリストに真に従う者すべてに授けられたこの愛で満たされるように、また神の子となれるように熱意を込めて御父に祈りなさい。 愛は確かにイエス・キリストのすべての真の弟子の真の印です。真の弟子は喜んで奉仕します。彼らは奉仕が真の愛の表れであり、バプテスマの時に交わした誓約であると知っています。教会のメシや地域社会での役割が何であろうとも、彼らは主と隣人を愛し使いたいという望みが増していると感じています。真の弟子は喜んで許します。彼らは救い主の贖罪が私たち一人一人のすべての罪と間違いに及ぶことを知っています。主がすべての代価を払われたことを知っています。罪や間違い、過ちに関連するその他の霊的な費用や手数料、追加料金、税もすべて含まれているのです。真の弟子は人を許すのも、人に許しを請うのもすぐに行います。愛する兄弟姉妹の皆さん、もし許す力を見出すのが難しいと感じているのなら、相手が何をしたのかを考えるのではなく、主があなたに何をしてくださったのかを考えてください。そうすれば主の贖罪からもたらされる贖いの祝福によって平安を見出すことでしょう。真の弟子は心に平安を持って喜んで主に従います。彼らは主を愛しているので謙遜で従順です。主の御心、つまり主が何をされるのかだけでなく、主がいつどのように行われるのかも完全に受け入れる信仰を持っています。真の弟子は真の祝福とは必ずしも自分が望んでいることではなく、主が望んでおられることだと知っています。真の弟子はこの世以上に主を愛し、確固とした揺るぎない信仰を持っています。移りゆく混沌とする世にあって強く堅固であり続けます。御霊と預言者の声に喜んで耳を傾け、この世の声には惑わされません。喜んで聖なる地に立ち、今立っている場所を清い場所にしようとします。どこに行こうとも他の人の心に主の愛と平安をもたらします。喜んで主の戒めに従います。それは主を愛しているからです。喜んで誓約を守り大切にすることで、心が新たにされ自らの性質が変わります。純粋な愛はイエス・キリストのすべての真の弟子の真の印です。私は母から純粋な愛について学びました。母は教会の会員ではありませんでした。何年も前のある日、私が癌で苦しんでいた母を訪ねました。母の命が短いことは分かっていましたが、母の苦しむ様子を見た私は心配しました。私は何も言いませんでしたが、私のことをよく知っている母は、何か心配事があるようだねと言いました。そして驚いたことに、弱々しい声でこう言いました。祈り方を教えてくれるかしら。あなたのために祈りたいの。天のお父様と言って始めるのは知っているけれど、その後は何と言えばいいの。私が母のベッドの横にひざまずき、母が私のために祈ってくれた時、今までに感じたことのない愛を感じました。それは飾らない真の純粋な愛でした。母は救いの計画については知りませんでしたが、心の中に独自の愛の計画、息子に対する母の愛の計画を持っていました。痛みに苦しんでいて祈る力もないほどの中で祈り、かろうじて声が聞こえるくらいであっても確実に母の愛を感じました。それほどの痛みに苦しんでいる人がどうして誰かのために祈れるのだろうか。祈りが必要なのは本人なのに、と私は思ったことを覚えています。そして私の頭にはっきりとした答えが来ました。それは純粋な愛です。母は私のことをとても愛していたので、自分のことを忘れていました。人生の窮地にあっても自分よりも私のことを愛していたのでした。さて、愛する兄弟姉妹の皆さん、これこそまさに主がなされたことではないでしょうか。 もちろん永遠かつより幅広い観点でのことです。主はあの晩ゲッセマネの園で私たちには想像も理解もできない方法で激しい苦痛を経験されました。助けが必要だったのは主ご自身でした。にもかかわらず最終的には自らを捨て全ての代価を支払われるまで私たちのために祈られたのです。なぜそのようなことがおできになったのでしょうか。それはイエスを使わされた御父と私たちへの純粋な愛のためです。ご自身のことよりも御父と私たちを愛されたのです。主は他人がしたことのために代価を払われました。主は他人が犯した罪のために代価を払われました。なぜでしょうか。純粋な愛のためです。主がすべての代価を支払われたので私たちが悔い改めるならその代価で払われた祝福を主は私たちのために与えることがおできになります。どうしてそのようにされたのでしょうか。純粋な愛のためです。純粋な愛はイエス・キリストのすべての真の弟子の真の印です。トーマス・S・モンソン大官庁は言いました。私たちが今からまさに今日から家族であろうと友人であろうとあるいは単なる知り合いや全く知らない人であろうと神のすべての子どもたちに愛を示し始めますように毎朝起きるときにどのようなことが起ころうとも愛と優しさを持って応じると決意しましょう。兄弟姉妹の皆さん、イエス・キリストの福音は愛の福音です。最も偉大な戒めは愛についてです。私にとって愛こそが全てです。私たちのために恩子を犠牲にされた御父の愛、私たちのために全てを犠牲にされた救い主の愛、子どもたちに全てを与える母親や父親の愛、他の人にはほとんど気づかれずにしかし主はよくご存知のひっそりと奉仕する人々の愛、常にそして全てを許す人々の愛、受けるよりも多くを与える人の愛です。私は天の父を愛しています。救い主を愛しています。福音を愛しています。教会を愛しています。家族を愛しています。この素晴らしい人生を愛しています。私にとって愛こそが全てです。救い主の復活を思い出す今日この日が私たち一人一人の霊的に生まれ変わる日となりますように。今日この日が私たちの日々の生活の土台である愛に満たされる日々の始まりとなりますように。私たちの心がキリストの純粋な愛、つまりイエス・キリストのすべての真の弟子の真の印で満たされますように。イエス・キリストの御名により祈ります。アーメン。
兄弟姉妹の皆さん、思いを伝えられる機会に心より感謝しています。何年か前、妻と私はソルトレイクの教会歴史博物館で子ども向けの展示会の開催式に出席しました。式の最後にモンソン大官庁が私たちと握手をし、耐え忍べば勝利を得られますと言いました。この教えが深遠な真実であると誰もが認めることでしょう。イエスは最後まで耐え忍ぶ者は救われると約束されました。耐え忍ぶとは誘惑や反対、逆境に負けず戒めを忠実に守るという決意を固く守るという意味です。力強い霊的な経験をし忠実に奉仕をしていた人でさえ最後まで耐え忍ばなければ道を外れてしまいます。皆が常に自分はそうなるものかと思いと心に強く刻めるように願っています。カペナウムで多くの弟子たちは去り、もはやイエスと行動を共にしませんでした。イエスは十二弟子に言われました。あなた方も去ろうとするのか。主は今日神聖な制約を交わした者すべてに同じように問いかけられています。私たちが皆永遠の行く末に思いを馳せ、主よ、私たちは誰のところに行きましょう。 永遠の命の言葉を持っているのはあなたですと言ったペテロのように答えられますように、自分が信じ知っていることに忠実でありましょう。正しいと知りながら従っていないのならば変わりましょう。悔い改めない人はサタンが自分のものであると主張できるほど汚れの中に深く沈んでいきます。罪を続けることで悔い改めて許しと永遠の祝福を受ける機会を危険に知らせます。教会に集わなくなり、地上での旅の目的の正しいビジョンを失った人の言い訳をたくさん聞いてきました。彼らによく考え戻るように進めます。主の前では誰も言い訳ができないからです。私たちはバプテスマの時に主と契約を交わしました。最後までキリストに仕える決心をし、キリストの名を受けることに同意したのです。聖餐会への出席は主に仕える決意や霊的な強さ、主の信じる信仰の成長を図る重要な方法の一つです。聖餐を取ることは安息日に行う最も大切なことです。主は死の直前に人たちにこの儀式について説明されました。そしてアメリカ大陸でもそうされました。聖餐を受けることはいつも主を覚えているという神への証となります。またそれにより主は私たちが御霊と共にいることができると約束されています。息子アルマはその息子シブロンに契約に忠実でいるための勧告と警告を与えました。高慢にならないようにしなさい。自分の知恵や優れた力を誇らないようにしなさい。大胆でありなさい。しかし尊大であってはならない。劇場を制し愛で満たされるようにし、怠惰にならないようにしなさい。何年か前に旅行中にカヤックに初挑戦しました。カヤックを借り意気込んで海に向け出発しました。数分後カヤックが波で転覆してしまいました。必死にパドルとカヤックを手でつかみ元の状態に戻ることができました。再び漕ぎ出しましたが、すぐにまた転覆をしてしまいました。意地になって何度も挑戦しましたが無駄でした。すると経験者がひびが入り中に水が溜まっているはずだと教えてくれました。そのせいでカヤックは不安定になっていたのでした。カヤックを岸に上げ栓を抜くと水が大量に出てきました。私たちはカヤックのようにひびが入り霊的な進歩を妨げる罪を抱えながら人生を歩んでいる時があります。罪を犯し続けるならば、何度挑戦しても罪による不安定さにより主と交わした契約を忘れてしまいます。カヤックの日々のように人生における日々にも対処が必要です。ある罪は悔い改めにより大きな努力が必要です。こう私たちは自問すべきです。主とその技での自分の態度はどうだろうか。主を否定した時のペテロと同じような態度であろうか。 それとも大宣教命令を与えられた時のペテロの態度と決意の域に達しているだろうか。すべての戒めに私たちは従うべきですが、特に自分が守りづらいものに注意をするべきです。主はそばにいて、必要な時に私たちに助けを与えてくれます。自分の心の望みを行動により示す時、主は弱さを強さに変えてくださいます。従順さは罪に打ち勝つ強さを与えてくれます。試しの時には結果が分からなくても従うように私たちはたびたび求められることがあります。最後まで耐え忍ぶための秘訣を提案したいというふうに思います。毎日祈り、聖文を読むこと、毎週打ち砕かれた心と悔いる霊を持って聖餐を取ること、10分の1と大事献金を毎月納めること、2年ごとに、青少年の場合は毎年神殿推薦状を更新すること、生涯を通じて主の技において奉仕することです。福音の偉大な真理により思いを安定させることが安定させることで、日々のない状態を保ち、人生の海を安全に旅できるように願っています。主の方法で成功する唯一の手段は対価を払うことです。主が最後まで耐え忍び、自らを偉大な犠牲として贖いを終えられたことに心から感謝しています。主は私たちの罪や苦痛、落胆、苦悩、病気、恐怖のために苦しみました。だからこそ助け、鼓舞し、慰め、強める方法をご存知です。そしてそれは私たちが耐え忍び冠を得られるようにするためです。私たちの人生はそれぞれ違います。誰にでも試練や幸福、決断、障害、チャンスは訪れます。状況に関わりなく、いつも天のお父は私たちにこう言われています。私はあなたを愛し、支え、また私はあなたと共にいます。諦めないでください。悔い改め、私の示した道を最後まで歩んでください。そうすれば天の家でまた会うことができます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
バート姉妹、またフェオ長老、シビック長老の素晴らしいお話に感謝いたします。これらの素晴らしいイエス・キリストの弟子たちは、北アメリカ、中央アメリカ、また南アメリカ、ヨーロッパから来て、そして私たちにメッセージを通して霊感を与えてくれました。彼らは真のイエス・キリストの弟子として私たちが戒めを守る大切さを教えてくれました。これから聖歌隊と全員で立って喜べ主を歌います。賛美歌の後、大官長会第二顧問のヘンリー・B・アイリング館長からお話をお聞きします。アイリング館長のお話の後、大官長会第一顧問を務めるダリン・ H・ オークス館長がお話しします。末日へとイエス・キリスト教会第188回年次総大会の模様をお届けしています。 兄弟姉妹の皆さん、この皆さんと共に喜びを感じています。この素晴らしい経験に、この素晴らしい総大会の経験に感謝しています。この復活祭の時期、主の安息日に、主の教会の総大会で皆さんに向けてお話しする機会に感謝しています。天の御父が愛する御子という賜物をお与えになり、主が自ら進んで地上に来られ、私たちの贖い主となってくださったことに感謝しています。主が私たちの罪を贖われ、また復活されたことを知っていることに感謝します。主の贖いのおかげで、いつか自分が復活して愛に満ちた家族と共に永遠に生きることができるということを確信できる祝福に私は日々預かっています。誰にとってもそれを知る必要は一つですが、私もその方法によって知っています。聖霊が一度のみならず、何度も私の思いと心にそれらが真実であることを告げてくださったのです。私は耐えることのないその慰めを必要としてきました。私たちは皆悲しい出来事を経験し、御霊からの確信を再度必要とします。ある日、父と病院にいる時、その必要を感じました。母が何度か浅い呼吸をした後で息を引き取るのを見た時でした。痛みから解放された母は微笑んでいました。しばらく沈黙が続いた後、父が最初に口を開き、一人の可愛らしい女の子が家に帰ったんだねと囁きました。平安を感じている様子でした。父は自分が真実だと知っていることを語っていました。それから静かに母の持ち物をまとめ始めました。病院の廊下に出て、何日も母に尽くしてくれた看護師や医師一人一人にお礼を伝えました。その時、父は聖霊を伴侶としていたので、その日に感じたこと、知ったこと、そして行ったことを果たすことができたのでした。父は多くの人と同様、御子の御霊を受けられるようにという約束を受けていました。今日、私は聖霊を受けたいという皆さんの望みと、その能力が高められるようにと願っています。聖霊は神界の第三のお方であることを思い起こしてください。御父と御子は復活されたお方です。聖霊は霊のお方です。聖霊を自分の心と思いに受け入れ、喜んで迎えるかどうかは皆さんの選択にかかっています。その天からの祝福を受けられる条件は、毎週耳にする言葉を通して明らかにされていますが、その言葉がいつも心や思いに深く染み入っているわけではないかもしれません。御霊を伴侶とするには、救い主をいつも覚え、その戒めを守る必要があります。一年のこの時期に、私たちは救い主の犠牲と主が墓からよみがえられ復活されたことを思い起こします。多くの皆さんがその情景を思い描いたことがあるでしょう。私と妻はかつてエルサレムの墓の外に立った経験があります。多くの人々はその場所が十字架におかかりになった救い主が復活され生ける神となられた墓だと信じています。ガイドの男性がうやうやしい様子で手を動かし、空になった墓をご覧くださいと言いました。私たちは身をかがめて中に入ると、石のベンチが壁に沿って置かれていました。でも私の心には、その日見たのと同じぐらい鮮明な別の光景が浮かんでいました。使徒たちが去って、マリアが一人残された光景です。まるで自分がその場にいたかのように、心の中でその光景を見たり聞いたりできるように御霊が示してくださいました。しかしマリアは墓の外に立って泣いていた。そして泣きながら身をかがめて墓の中を覗くと、白い衣を着た二人の御使いがイエスの死体の置かれていた場所に、一人は頭の方に、一人は足の方に座っているのを見た。すると彼らはマリアに、女よ、なぜ泣いているのかと言った。マリアは彼らに言った。 誰かが私の主を取り去りました。そしてどこに置いたのかわからないのです。そう言って後ろを振り向くと、そこにイエスが立っておられるのを見た。しかしそれがイエスであることに気がつかなかった。イエスは女に言われた。女よ、なぜ泣いているのか、誰を探しているのか。マリアはその人が園の番人だと思って言った。もしあなたがあの方を移したのでしたら、どこへ置いたのかどうぞおっしゃってください。私がその方を引き取ります。イエスは彼女にマリアよと言われた。マリアは振り返ってイエスに向かってヘブル語でラボニと言った。それは今日先生という意味である。イエスは彼女に言われた。私に触ってはいけない。私はまだ父の身元に登っていないのだから。ただ私の兄弟たちのところに行って、私は私の父、またあなた方の父であって、私の神、またあなた方の神である方の身元にも登っていくと彼らに伝えなさい。マリアが墓で感じたこと、また他の二人が弟子がエマオへの道で復活されたイエスと共に歩いた時に感じたことを、私自身も感じられるようにと祈ったことがあります。二人はイエスのことをエルサレムへのただの訪問者だと考えていました。そこで強いて引き止めて言いました。私たちと一緒にお泊まりください。もう夕暮れになっており、日も早傾いています。イエスは彼らと共に泊まるために家に入られた。一緒に食卓に疲れた時、パンを取り祝福して先彼らに渡しておられるうちに、彼らの目が開けて、それがイエスであることが分かった。すると見姿が見えなくなった。彼らは互いに言った。みちみちお話になった時、また聖書を解き明かしてくださった時、お互いの心がうちに燃えたではないか。これらのいくつかの言葉は、私が70年以上前に出席した聖餐会で繰り返されていました。当時聖餐会は夜に開かれていました。外は真っ暗でした。集った人々はこの聞き慣れた賛美歌を歌いました。私はこの言葉を何度も耳にしましたが、ある晩感じたことは心に長く残る思い出となっています。救い主をより近くに感じました。その歌詞を読めば私たち全員がそう感じるでしょう。主よ、我と共にとどまりたまえ。夜は近づきて闇迫りぬ。我が心は主を求め祭る。主よ、我と共にとどまりたまえ。みそばにあるとき心は燃ゆ。御言葉は胸に染み渡りぬ。おう、日は暮れゆくを、救い主よ、おう、とどまりたまえ。我のもとに何よりも尊い思い出は、聖霊が私たちの心に触れ継続して真理を確信させてくださる思い出です。見たことや耳で聞いたり読んだりした言葉を思い出すことよりも尊いのは、御霊の静かな声を聞いたときに感じた気持ちを思い出すことです。まれにですが、エマオに旅した者たちが心が燃えるのを感じたのと全く同じ気持ちを私も感じたことがあります。より頻繁に感じるのは光や静かな確信です。その賜物を願い求めるための本当の方法を与えられている私たちは、聖霊が伴侶となってくださるというかけがえのない約束をいただいています。主から権能を受けたしもべが私たちの頭に手を置き、こう告げるのです。聖霊を受けなさい。その瞬間に聖霊が使わされるという確信を皆さんも私も持っています。しかし私たちの義務は、生涯を通じて御霊の導きや教えを受けられるように心を開くという選択をすることです。 預言者ジョセフ・スミスの経験は指針を与えてくれます。彼はどの道を進むべきかを知るためには自分の知恵は十分でないという判断を持って共同の技を始め続けていきました。彼は神の前にへりくだることを選びました。次にジョセフは神に尋ねる決心をして、神が答えてくださるという信仰を持って祈りました。少年であったジョセフに答えが与えられました。神がご自身の教会をどのように設立しようとされているのかを知る必要があったときにそのメッセージを与えられました。彼の生涯を通じて聖霊は彼を慰め導かれました。ジョセフは困難な時も霊感に従いました。例えば十二使徒を最も必要としていた時に彼らをイギリスに送り出すようにという指示を受けましたが、その通りにしました。ジョセフは自分が投獄され生徒たちがひどい仕打ちを受けている時、御霊からの注意と慰めを受け入れました。身の危険にさらされると分かっていた時でさえ導きに従ってカーセージへと向かいました。預言者ジョセフ・スミスは私たちにどのように聖霊を通して継続した霊的な導きと慰めを受けるべきかの模範を示しました。第一の選びは神の前にへりくだることでした。第二に主イエス・キリストに信仰を持って祈りました。第三に示された通りに従いました。従順とは急いで行動することかもしれませんし、備えることかもしれません。あるいはさらなる霊感を忍耐して待つことかもしれません。第4に人々の必要や心の状態とどのように主の代わりに彼らを助けられるかを知るために祈ることです。投獄されていたジョセフは苦難の最中にいた生徒たちのために祈りました。私は神の預言者たちが祈り霊感を求め導きを受け、それに従って行動するのを間近で見る機会に預かってきました。彼らの祈りがどれほど頻繁に愛し使える人々についてのものであるかを見てきました。人々のへの関心が彼らの心を開き霊感を受ける源となっているように思えます。それは皆さんにも当てはまります。霊感を受けることによって主のために人々に使えることができます。私と同様皆さんもそれを目にしてきたことでしょう。妻が自身の非常に大きな試練に苦しんでいた時期に、私はビショップからこう言われたことがあります。ワードの誰かが助けを必要としていると聞いて助けに行くと、必ずあなたの奥さんが先に来ているんです。そんなことがどうやってできるんですか？彼女は主の王国における偉大な共同者たちにと似ているところがあります。彼らは2つのことをしているように見受けられます。偉大な共同者たちは聖霊をほとんど常に伴侶とする資格を得ています。そしてキリストの純粋な愛である慈愛の賜物を受ける資格も得ています。主への愛を動機として人に仕えるときに用いることで、彼らのこの2つの賜物はさらに培われてきたのです。私たちが奉仕する中で祈りと霊感と主の愛がどのように共に働くかが次の言葉に完全に示されています。何事でも私の名によって願うならば私はそれを叶えてあげよう。もしはあなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきである。私は父にお願いしよう。そうすれば父は別に助け主を送っていつまでもあなた方と共におらせてくださるであろう。それは真理の御霊である。この世はそれを見ようともせず知ろうともしないので、それを受けることができない。あなた方はそれを知っている。なぜならそれはあなた方と共におり、またあなた方のうちにいるからである。私はあなた方を捨てて孤児とはしない。あなた方のところに帰ってくる。もうしばらくしたら世はもはや私を見なくなるだろう。しかしあなた方は私を見る。私が生きるのであなた方も生きるからである。その日には私は私の父におり、あなた方は私におり、また私があなた方におることが分かるである。私の戒めを心に抱いてこれを守る者は私を愛する者である。私を愛する者は私の父に愛されるであろう。私もその人を愛し、その人に私自身を表すであろう。御父はこの瞬間も皆さんや皆さんの気持ち、また皆さんの周囲の人々の霊的物質的な必要を完全にご存知あることを心から個人的に明かします。御父と御子が聖霊の賜物を持つ人、その 祝福を願い求める人、それを受けるにふさわしくありたいと望む人に聖霊を送ってくださっていることを明かします。御父も御子も聖霊も私たちの生活に無理やり入ってくることはなさいません。私たちには選ぶ自由があるのです。主はすべての人にこう言われました。見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と共に食を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座に着いたのと同様である。耳のある者は御霊が言うことを聞くがよい。皆さんに惜しみなく送られる御霊の声を聞くことができるよう心から祈ります。皆さんが常に心を開き御霊を受けられるように祈ります。誠心誠意イエス・キリストに信仰を持って霊感を求めて尋ね求めるなら、主の方法で主の時に与えられるであろう、で与えられるでしょう。神は少年ジョセフ・スミスにそうされました。そして今日も私たちの生ける預言者ラッセル・M・ネルソン大官庁にも同じようにされます。神のためにその子供たちに仕えるように、神は皆さんを彼らの歩む道に置かれました。自分の目で見たことだけによらず、それよりもさらに力強く御霊が心に支えてくださったことによって、私はそれを知っています。御父と御子が世界中のすべての神の子供たちや霊界にいる神の子供たちに対して抱いておられる愛を、私はこれまでずっと感じてきました。聖霊の慰めと導きを感じてきました。皆さんが御霊の伴侶とする喜びを味わえるように祈ります。イエス・キリストの御名により、アーメン。
愛する兄弟姉妹の皆さん、皆さんと同じように私は今日語られたメッセージ、そして歌われた音楽により心に感動を覚えています。私は主の器として語ってくださった兄弟姉妹の皆さんに心から感謝しています。復活祭の日曜日に皆さんに向けてお話しできることに感謝します。今日私たちは他のキリスト教徒の皆さんと共に主イエス・キリストの復活を祝います。イエス・キリストが文字通り復活されたことは、末日聖徒イエス・キリスト教会の会員にとって信仰の柱です。私たちは聖書やモルモン書に記されたイエス・キリストの文字通りの復活に関する記録を信じているので、この地上に生を受けた全ての人もまた同様に復活するという聖典の数々の教えも信じています。復活は私たちに使徒ペテロが語った生ける望みを与えてくれます。この生ける望みは、死は私たちの存在の終わりではなく、天の御父がその子供たちの救いのためにお立てになった憐れみの計画における必要なステップに過ぎないという確信です。その計画の中で人は死すべき状態から不死不滅の状態に移行します。その移行の中心となるのは死という日没と、主であり救い主であられるお方の復活によって可能になった栄えある朝であり、私たちはその復活をこの復活祭の日曜日に祝います。エライザ・アール・スノーが書いた素晴らしい賛美歌にはこうあります。救いの計画いかに尊し、憐れみと愛の神の恵み、 この神の計画を推し進めるために、私たちはこの総大会も含めて集会に集い、互いに教え、励まし合います。今朝私はモルモン書の中でアルマが息子ヒラマンに教えた小さな簡単なことによって大いなることが成し遂げられることについて話すべきだと感じました。私たちはイエス・キリストの福音の中の小さな簡単なことを数多く教えられています。小さく思えることを積み重ね、時を経ることで大いなることが成し遂げられるということを私たちは思い起こす必要があります。このテーマについては業界幹部や尊敬すべき教師たちが数々の説教を残していますが、このテーマは非常に重要なのでもう一度掘り下げて話したいと感じています。散歩の時にあるものを見かけて、小さくて簡単なことの持つ力を思い出しました。これがその時撮った写真です。分厚く強固なコンクリートの歩道にひびが入っています。大きく強力な力が下から働いたためでしょうか。そうではありません。歩道の脇の木から伸びた一本の根がゆっくりと少しずつ成長したためです。これは別の道路で見た同じような例です。重いコンクリートの歩道にひびを入れた突き動かす力は1日あるいは1ヶ月単位で見たらごくわずかで測れないほどですが、時間をかけて与えた影響は信じられないほど強力なものでした。聖典の中であるいは生ける預言者によって教えられている小さな簡単な事柄が長年かけて引き起こす強力な影響についても同じことが言えます。日々の生活に取り入れれるように教えられている成分研究について考えてみてください。あるいは忠実な末日生徒が習慣としている個人の祈りや家族が共にひざまずいて捧げる祈りはどうでしょうか。青少年のためのセミナリーやヤングアダルトのためのインスティチュートのクラスに参加することについて考えてみましょう。これらの習慣は小さくて簡単に思えますが、時を経て力強い霊的な高まりと成長につながります。これらの小さな簡単なことの一つ一つにより聖霊を伴侶とすることができるので、このような結果が生じるのです。聖霊は証しをするものとして光を与え、真理に導いてくださいます。霊的な高まりと成長のもう一つの源となるのは、些細に思える小さな罪であっても悔い改めを続けることです。霊感を受けて自分自身を評価することにより足りない点や改善できる点を知ることができます。このような悔い改めを毎週清算を受ける前に行うと良いでしょう。この悔い改めを行う中で考慮すべき事柄が賛美歌の今日我良きことせしかの中に示されています。今日我良きことせしか、人を助けしか、悲しき思う慰めしか、かくせずば悪し、人の重に軽くして我が手貸したるか、やめて疲れし者助け、そこに我おりしか。これらは確かに小さなことですが、アルマが息子ヒラマンに教えたことを示す良い例であることも確かです。主なる神は偉大な永遠の目的を達するためにさまざまな手段によってことを行われる。またごく小さな手段によって主は多くの人を救われる。ブリガム・ヤング大学ハワイ校のスティーブン・ C ・ホイルライト学長は、大学の聴衆に向けてアルマの教えについて次のように語りました。アルマは息子に主が従われる規範を教えました。それは私たちが 主への信仰を行使し、小さな簡単なことにおいて主の勧告に従うとき、主は日々の小さな奇跡をお与えくださり、また時を経て驚嘆すべき技を示してくださるということです。ハワード・ W ・ハンター長老は次のように教えています。世の人たちが偉大だとする行いと比較してみても、私たちが行っている平凡な務めこそ他の人の生活に最も良い影響を与えることが多いのです。これと同じ原則について、インディアナ州の前議員であるダン・コーツ氏が説得力に満ちたこの世的な言葉でこのように述べています。人生あるいは国家を変えうるような深遠な決断ができるように備える唯一の方法は、半分無意識に行っているものの自分がどういう人かを定義づけるような決断、一見些細に思えるような何百何千という決断を自分でしていくことなのです。これらの些細に思える個人的な決断には、時間の使い方、テレビやインターネットで見る内容、読むもの、職場や家庭で自分の身の回りに置く美術品や音楽、求める娯楽、正直であり誠実であるという決意をどのように実践するかなどが含まれます。小さくて簡単に思える別の事柄といえば、人付き合いにおいて親切で明るくあることです。このような小さくて簡単な好ましい事柄は、絶えず続けていかなければ私たちを偉大な事柄に導いてはくれません。ブリガム・ヤング大官庁はこのように語ったと言われています。私たちの生活は小さくて簡単な状況からできており、それらが積み重なって大きなことにつながり、男性や女性の人生を作り上げるのです。私たちはメディアの影響や文化の大敗にさらされており、それらは私たちが拒絶し続けない限り、私たちを下へ下へと流そうとします。永遠の目標に向かって上流に進むためには、常に漕ぎ続けなければなりません。この写真の乗組員のように、私たちが仲間と一緒に漕ぐなら助けになります。さらに言えば、もしも漕ぐのをやめてしまえば、流れは非常に強いので望まないところまで流されてしまいます。絶えず前進しようと努力しなければ必ずそうなってしまうのです。小さく思える出来事が偉大な結果を招くことについて述べた後、ニーファイはこのように書いています。このようにして主は小さな手段によって大いなることを成し遂げられることがわかるのである。これについて印象深い例が旧約聖書に記されています。イスラエルの民が蛇によって病気になったことが書かれています。多くの人が蛇に噛まれて死にました。救いを求めてモーセが祈ると、聖堂で一つの蛇を作り、それを竿の上にかけて置くように霊感を受けました。そしてすべて蛇に噛まれたものは、その聖堂の蛇を仰いで見て生きた。そのように小さなことからそのような奇跡が起きたのです。しかしニーファイが主に背く人々にこの例を話して聞かせたように、癒されるために簡単な方法を主が用意してくださっても、方法が簡単であったために死んだ人が大勢いました。この例とこの教えは、方法が単純で命じられた事柄が容易であったとしても、義にかなった望みを達成することが取るに足りないという意味ではないことを思い起こさせてくれます。同様に、たとえ小さくても不従順な行いをしたり、義にかなった行動を取らなかったりすることで避けるよう警告されている結果に近づいてしまうこともありえます。 知恵の言葉はその一つの例です。一本のタバコや一杯のアルコール、一度の麻薬が体に及ぼす影響を測ることはできません。しかし時が経つにつれその影響は強大になり、後戻りできなくなるかもしれません。木の根が少しずつ伸びてきて歩道にひびを入れたことを思い出してください。確かなことは、体に害を及ぼす麻薬や思いを堕落させるポルノグラフィーのように依存を引き起こすものを取り入れることによって起こる結果は避けられるということです。そのためには決して一度たりとも試してみないことです。何年も前にエム・ラッセル・バラード長老は総大会でごく些細なことが人の救いにどれほど否定的で破滅的な作用を及ぼすかについて話しました。バラード長老はこう説いています。ちょうど弱い繊維が集まって糸になり、さらに紐のようになって最後に太い綱となるように、小さなことも積み重なれば容易に元へは戻せなくなってしまうのです。霊性を伸ばすには小さくて優しい事柄の持つ力を絶えず心に留める必要があります。同時に小さな優しい事柄を用いてサタンが私たちを絶望と悲惨に陥れようとしていることを常に忘れてはなりません。ホイルライト学長はブリガムヤング大学ハワイ校の聴衆にも同じような注意を与えました。小さな簡単なことを怠るとき、信仰は揺らぎ奇跡はやみます。主と主の王国に近づく歩みは最初はとどめられ、やがて神の王国を求めることよりもこの世的なことを求め、この世的な野心を満たすことが優先されるときに破綻し始めます。私たちの霊の成長に破滅的な影響を与える負の連鎖から守るために、小さな簡単なことの霊的な規範に従う必要があります。デビッド・A・ベドナー長老はブリガムヤング大学の女性のための集会でこのように語りました。必要とされないかもしれない場所に大量の水を流したり撒いたりすることと対比して、非常にゆっくりなペースで水を土に落としていく技術から、私たちはこの霊的な規範の性質と重要性について多くを学ぶことができます。そして次のように説明しました。一貫したペースで滴る水は土の奥底まで染み込み、土を非常によく湿らせるため、植物はよく成長することができます。同じように皆さんも私も集中して滴り落ちる霊的な養いを絶えず頻繁に受けるならば、福音は心に深く根を下ろしてしっかり固定され、基礎を据えられ、例えようもなくおいしい実をつけることができるのです。小さな簡単なことによって偉大なことが成し遂げられるという霊的な規範は、堅固で確固たるものを生み、忠誠心を深め、主イエス・キリストとその福音に対してさらに完全な回収をもたらします。預言者ジョセフ・スミスは教義と制約に書かれている次の原則を教えました。誰にもこれらのことを些細なことと思わせてはならない。生徒たちに関して将来起こる多くのことはこれらのことにかかっているからである。ミズーリ州で初めて教会を組織しようとしたことについて、主はすべてのことは時節にかなって起こると述べて忍耐するように勧告された後、この偉大な教えをお授けになりました。それゆえ善を行うことに疲れ果ててはならない。あなた方は一つの大いなる技のもといを据えつつあるからである。そして小さなことから大いなることが生じるのである。私たちは皆制約の道を前進するようにというラッセル・ M ・ネルソン大官庁の勧告に従いたいと願っていると私は信じます。それを行う決意はイエス・キリストの福音と主の教会の指導者が教える小さなことに絶えず従うことによって強められます。私は主を証しし、主の制約の道を歩み続けようとするすべての人に主の祝福を願い求めます。イエス・キリストの御名により、アーメン。
アイリー館長とまたオークス館長の霊感あふれるお話に感謝します。この復活祭の朝、美しい音楽を提供してくださったモルモンタバラクル合唱団に感謝します。これから私がお話しします。その後、聖歌隊が主はよみがえりぬを歌い、この会を閉じます。閉会のお祈りは70人のホアキン・E・コスタ長老です。愛する兄弟姉妹の皆さん、この総大会の日曜日に皆さんと共に復活祭を祝えるのは、なんと栄えある特権でしょう。これまで地上に生を受けた中で最も偉大なお方を礼拝することによって、この地上で起こった最も重要な出来事を記念することほど、祭り聖徒にとって復活祭にふさわしいことはありません。私たちは祭り聖徒イエス・キリスト教会の会員として、ゲッセマネの園で無限の食材の技を開始されたお方を礼拝します。主は私たち一人一人の罪と弱さのために、あらゆる毛穴から血を流すほどの苦しみを進んでお受けになりました。主はカルバリの十字架につけられ、3日目によみがえられ、天の御父の子供の中で最初に復活されたものとなられました。私は主を愛し、主が生きておられることを証しします。この主の教会を導いておられるのは主ご自身であられます。贖い主の無限の食材がなかったとすれば、天の御父の身元に帰る望みを持てる人は一人もいなかったことでしょう。救い主の復活がなかったとしたら、死が全ての終わりとなります。救い主の食材のおかげで永遠の命が得られるようになり、不死不滅が全ての人にとって現実のものになったのです。2018年1月2日の夜遅く、モンソン大館長が幕の彼方に旅立ったという電話を受けて起こされた時、主の類ない使命と主に従う者にお与えになる平安のおかげで、妻のウェンディーと私は慰めを感じました。私たちはモンソン大館長がいなくて実に寂しい思いをしています。大館長の生涯と業績を称えます。霊の巨人であった彼は、彼を知る全ての人と彼が愛する教会に色褪せることのない印象を残しました。2018年1月14日の日曜日に、ストルトレーク神殿の中の部屋で、死によって定められた簡潔ながらも神聖な方法で大館長会が再組織されました。その後、昨日の盛会で全世界の教会員が手を挙げて、使徒たちによって先になされた決断を確認し支持しました。支えてくださるという皆さんの支持にへりくだり感謝いたします。また、これまでにこの職にあった方々に感謝いたします。私は34年にわたって十二所定員会で奉仕し、これまでの16人の大館長のうち10人を個人的に知るという特権に預かり、その一人一人から多くのことを学びました。先祖からも大きな恩を受けています。私の曽祖父母は8人全員がヨーロッパで改宗し、信念の固いその一人一人がシオンに来るために全てを犠牲にしました。しかし、それに続く世代の中で全ての先祖が同じように忠実であったわけではありません。その結果、私は福音を中心とした家庭では育ちませんでした。私は両親をこよなく愛していました。二人は私にとってかけがえのない人で、非常に大切な教訓を与えてくれました。二人が私たち兄弟のために築いてくれた幸せな家庭生活についてはいくら感謝しても足りません。しかし、幼いながらも私は何かが欠けていると知っていました。ある日、路面電車に飛び乗ると、教会に関する本を探しにこの教会のブックストアに行きました。私は福音について学ぶのが大好きでした。知恵の言葉を理解するにつれて、両親にもその律法に従ってほしいと思うようになりました。まだ幼かったある日のこと、私は家の地下室に行き、お酒の瓶を一本残らずコンクリートの床にぶつけて割ったことがありました。 罰を受けるだろうと思いましたが、父は一言も言いませんでした。私は成長し、天の御父の計画の壮大さを理解し始めたとき、よく次のような独り言を言っていました。もうクリスマスプレゼントはいらない、ただ両親に結び固められたい。その切なる願いは両親が80歳を超えるまで叶いませんでしたが、でも実現しました。その日私が感じた喜びを完全に表現することはできません。その喜びを毎日その時から今でも感じています。1945年、私は医科大学に通っていた時、ソルトレーク神殿でダンツェル・ホワイトと結婚しました。私たちは素晴らしい9人の娘とかけがえのない一人息子に恵まれました。今家族はますます増え、人生最大の喜びの一つとなっています。2005年、結婚して60年近くが過ぎた後、愛するダンツェルが思いがけず神のもとに召されました。しばらくの間私は悲しみの淵に沈んでいましたが、復活祭のメッセージと復活の約束が私を支えてくれました。その後、主はウェンディ・ワトソンを私の傍らに連れてきてくださり、私たちは2006年4月6日にソルトレーク神殿で結び固めを受けました。私はウェンディを心から愛しています。彼女は特別な女性であり、私や家族、そして教会全体にとって大きな祝福となっています。これらの祝福はそれぞれ聖霊の促しを求め、それに聞き従った結果としてもたらされました。ロレンゾ・スノー大官庁はこう言いました。これは全ての末日生徒にとってこの上ない特権です。日々の暮らしの中で御霊の現れを受けることは私たちの権利です。教会の大官庁という新しい召しを受けて以来、御霊が私の思いに繰り返し強く感じさせてくださった事柄の一つは、主がご自分の思いと御心をいかに進んで明らかにしたいと願っておられるかということです。啓示を受ける特権は、神がご自分の子供たちにお与えになる最も偉大な賜物の一つです。私たちが求めるあらゆる義にかなった求めに対して、主は聖霊の示しを通して助けてくださいます。ある外科手術を行う前に、私がある患者の前に立ち、前例のないその手術をどう行うか分からなかったとき、聖霊が私の思いにその技術を図で示してくださるという経験をしました。ウェンディにプロポーズしたとき、その根拠を明らかにするために、私は啓示について、また啓示の受け方を知っていると伝えました。彼女の名誉のために付け加えると、またそれは実に彼女らしいことですが、すでに自分でも啓示を求めて、そして受けていた彼女はプロポーズを受け入れる勇気をすでに得ていました。十二使徒定員会の会員として、私は日々啓示を求めて祈り、主が私の心と思いに語りかけてくださるたびに主に感謝しました。それがどれほどの奇跡かを想像してみてください。教会の召しが何であれ、私たちは天の御父に祈り、導きと指示を受けることができます。危険や心を迷わせる者に対する警告を受け、自分の力だけでは成し得なかった事柄を達成することができるようになるのです。実際に聖霊を受けて、主の促しを見分け、理解することを習得すると、私たちは大きなことについても小さなことについても導かれます。先だって私は2人の顧問を選ぶという圧倒されるような課題に直面し、どうやって愛し尊敬する12人の中から2人だけを選ぶことができるだろうかと思いました。 良い霊感は良い情報に基づくと知っているので、祈りを込めて一人一人の使徒と個別に話をしました。その後一人で神殿の個室にこもり、主の御心を求めました。主が私に大官庁会顧問としてダリン・ H ・オークス官庁とヘンリー・ B ・アイリン官庁を選ぶように指示してくださったことを証しします。同様に主の使徒として選任されるように、ゲレット・ W ・ゴング長老とユリシス・ソアレス長老の召しを主が霊感によって示してくださったことを証しします。お二人をこの特有の奉仕に携わる兄弟たちの輪に歓迎いたします。大官庁会と十二所定員会からなる評議会として話し合うとき、その集会の部屋は啓示の部屋となります。明らかに御霊がそこにあります。複雑な問題に取り組みながら、一人一人の使徒が自分の考えと見解を自由に述べる中で、心躍るプロセスが繰り広げられます。最初の見解は異なったとしても、互いに対する愛は一貫しています。一致によって教会に対する主の御心を識別することができます。私たちの集会では採決は決して多数決では行われません。私たちはよく祈りながら互いの意見に耳を傾け、一致するまで話し合います。そして完全な一致に到達するとき、背筋がゾクゾクするような一致を促す聖霊の影響力を感じます。預言者ジョセフ・スミスが、気持ちを一つにすることによって神の力を得るのですと教えた知識を経験します。大官庁会や十二使徒定員会の会員で主の教会に関する決断を自分だけの最善の判断に委ねる者は一人もいません。兄弟姉妹の皆さん、私たちはどうしたら主が必要としておられるような人物、キリストのように使えるものとなることができるでしょうか。私たちを当惑させる疑問への答えをどうすれば見出せるでしょうか。聖なる森でのジョセフ・スミスの並外れた経験から学べることは、天は開かれており、神はご自分の子供たちに語りかけてくださるということです。預言者ジョセフ・スミスは、私たちが疑問を解消する際に習うことのできる規範を示してくれました。知恵に不足しているなら神に願い求めることができるというヤコブの約束に心を惹かれた少年ジョセフは、疑問を天の御父に直接尋ねました。ジョセフは個人の啓示を求めました。そして求めたことで、この最後の真剣時代が開かれました。同様に皆さんが求めることで何が開かれるでしょうか。皆さんはどんな知恵に不足していますか。どんなことを知り理解することが差し迫って必要であると感じていますか。預言者ジョセフの模範に従ってください。定期的に行くことのできる静かな場所を見つけてください。神の御前にへり下ってください。天の御父に心を注ぎ出してください。御父に頼って答えと慰めを求めてください。心配していることや恐れ弱さについて、イエス・キリストの御名によって祈ってください。そうです、心の切なる思いについて祈ってください。その後で耳を傾けてください。心に浮かんだ考えを書き留めてください。感じたことを記録し、それに従って促しを受けた通りに行動してください。来る日も来る日も年月を重ねて、このプロセスを繰り返すときに啓示の原則が身についてくるでしょう。神は本当に皆さんに語りかけたいと思っておられるでしょうか。その通りです。全能者が末日生徒の神戸に天から知識を注ぐのを人が妨げようとするのは、人がそのか弱い腕を伸べて定められた水路を流れる水売り川をとどめようとするようなものです。何が真実かと迷う必要はありません。 誰を安心して信頼できるのかと迷う必要もありません。個人の啓示を通してモルモン書は神の言葉であること、ジョセフ・スミスが預言者であること、この教会が主の教会であることについて自分自身の証を得ることができます。誰が何を言い何を行ったとしても、皆さんの心と思いに何が真実かを告げられた証を取り去ることは誰にもできません。個人の啓示を受ける皆さんの現在の霊的な能力をさらに伸ばすように強くお勧めします。なぜなら主はこう約束しておられるからです。あなたは求めれば啓示の上に啓示を、知識の上に知識を受けて、数々の奥義と平和をもたらすことから、すなわち喜びをもたらし永遠の命をもたらすものを知ることができるようになるであろう。天の御父が皆さんに知ってほしいと望んでおられることははるかにたくさんあるのです。ニール・ A ・マックスウェル長老はこのように教えました。見る目と聞く耳を持つ人々に御父と御子が宇宙の奥義を与えようとしておられることは明らかです。天を開くために何よりも強力な組み合わせは、清さを増すこと、完全に従順であること、熱心に求めること、日々モルモン書に記されたキリストの言葉を味わうこと、そして定期的に神殿家族歴史活動に時間を割くことです。確かに天が閉じていると感じる時もあるでしょう。しかし私は約束します、皆さんが引き続き従順であり、主が与えてくださる全ての祝福に感謝を表し、主が良しとされる時を忍耐をもって尊ぶ時に、皆さんの求める知識と理解が与えられるでしょう。主が皆さんのために用意しておられる全ての祝福が、奇跡でさえもやがて与えられるでしょう。個人の啓示によって皆さんにそれが起こります。私は将来について楽観的に考えています。将来私たち一人一人が進歩し貢献し、世界のあらゆる場所に福音を携えていく機会が豊かにあるでしょう。しかしこれから訪れる時代について甘い考えは持っていません。私たちは複雑で争いが激化する世に住んでいます。ソーシャルメディアに常にさらされ、24時間やむことのないニュースの嵐が容赦なく襲いかかります。真理を攻撃する無数の声や人の哲学をふるいにかけていきたいと思うなら、啓示を受けられるようにならなければなりません。救い主、贖い主イエス・キリストは、今から再臨までの間、最も力強い技のいくつかをなされるでしょう。私たちは父なる神と愛する御子が尊厳と栄光のうちにこの地上を管理されるという奇跡的な予兆を目にするでしょう。しかしこれから先、導きと指示と慰めを与える聖霊の影響力がなければ、霊的に生き残ることはできなくなるでしょう。愛する兄弟姉妹の皆さん、啓示を受ける霊的な能力を伸ばすように切にお願いします。この復活祭の日曜日が皆さんの人生において決定的な時間となりますように、聖霊の賜物を享受し、もっと頻繁にもっとはっきりと御霊の声を聞くために必要な霊的な技を行うことを選んでください。この復活祭の安息日にモロナイと声を合わせ、キリストのもとに来て、あらゆる良い賜物を得るように皆さんに勧めます。まず聖霊の賜物から始めてください。この賜物は皆さんの人生を変えることができますし、実際に変えるでしょう。私たちはイエス・キリストに従うものです。聖霊が皆さんに明かしされる最も重要な真理は、イエスが生ける神の御子、キリストであられるということです。イエスは生きておられます。主は御父に対する私たちの忠保者であり、模範であり、贖い主です。 この復活祭の日曜日に私たちは主の贖いの犠牲と文字通りの復活と神聖な使命を記念します。この教会は預言者ジョセフ・スミスを通して回復された主の教会です。このことを明かしし、皆さん一人一人の愛をお伝えします。イエス・キリストの聖なる御名により、アーメン。
私たちの愛する優しい天のお父様、私たちはあなたとあなたの御子イエス・キリストを愛し、またこの素晴らしい機会に感謝しています。この機会に預言者の言葉を聞くことができ、彼の愛を感じることができました。そして私たち皆に関する思いを感じることができました。御子イエス・キリストに感謝しています。あなた様の教会に感謝しています。また御子の贖いに感謝しています。お父様、あなたに感謝します。そして私たち一人一人が霊感を受けることができますように、あなた様と近くにあり、あなた様の強めを祈りにより受け、あなた様の御子のイエス・キリスト様のようになることができるように、イエス・キリストの御名によりへり下ってお祈りいたします。アーメン。
マジリ聖徒イエス・キリスト教会第188回年次総大会の模様をお届けしました。この部会の話者は教会中央幹部および中央役員の中から選ばれました。音楽はモルモンタバラカル合唱団がお届けしました。この放送はボネビリディストリビューションが公共サービスとしてお送りしました。書面による承諾なく再放映、録画、編集、その他の目的でこの放送を使用することは禁じられています。